こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今回はあなたが集められた熊本県にある、病気平癒とか心身の癒しにご利益があると評判の神社やお寺、その資料を一緒に見ていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回の資料ですけど、熊本県内で、古くから信仰を集めているところ、あるいは最近特に注目されている場所、合わせて8のスポットと、あと1つ特徴的な巡礼コースも紹介されていますね。
ええ、神話みたいな始まりの場所があったり、ちょっとユニークな願い分けがあったり。
そうそう、歴史的な出来事と関わりが深い場所とか、本当にいろいろですね。誰もが願う健康ですけど、体とか心の不調があるとき、少しでも早く元気になりたいとか、前向きな気持ちで過ごしたいとか、そういう切実な思いを抱えた人たちがなぜこれらの場所を訪れるのか、その理由とか、それぞれの場所に宿る物語、それから現代での意味みたいなものを資料から探っていきましょうか。
そうですね。これらの資料を見ると、単に病気が治りますようにっていうその願いだけじゃなくてですね、人々がその土地の歴史とか、豊かな自然、時にはユニークな信仰の形、そういうものにどう心を寄せて支えられてきたか、なんかその深いつながりが見えてくるような気がしますね。
それぞれの場所が持つ独特の雰囲気と、現代に生きる私たちにとっての意味合い、考えていきたいですね。
はい。ではまず宇土市にある淡島神社から行きましょうか。資料によると、寛永10年1633年ですね、ある心身深い老夫婦の夢枕に神様が現れたという言い伝えから始まったと。
ええ、かなり古い歴史がありますね。で、ここの特に注目すべき点というと、
やはり日本一小さい鳥居でしょうね。
ああ、聞きますね、それ。
縦横わずか30センチっていう本当に小さい石造りの鳥居が3基境内に並んでるんです。
へえ、30センチ、それは想像以上に小さいですね。
で、資料によれば、これは文化11年1814年に重い病から奇跡的に回復した方が感謝の印として奉納したものだそうです。
なるほど。大鳥がくぐるのはかなり大変そうですが。
そうなんです。ですから腰延べ鳥居とも呼ばれてるんですね。
あ、腰を伸ばすですか。
ええ、体をぐっとかがめて、這うようにしてこの鳥居をくぐることで足腰の痛みが和らぐとか予防になるとか、そういう言い伝えがあるんです。
なるほど。
資料にもありますけど、当時の農作業とかがいかに体に負担のかかる重労働だったか、そして足腰の健康がどれだけ切実な願いだったか、この小さな鳥居からなんか伝わってくるようです。
確かに、単に小さいってだけじゃなくて、そのくぐるっていう行為自体に意味が込められているんですね。
そうですね。体をかがめるっていう謙虚な姿勢が、神様への敬意を示すと同時に、自分の身体と向き合うきっかけにもなるのかもしれないんですね。
ちなみに御祭神は宿儺彦並巫女だそうです。
はい、宿儺彦並巫女は日本神話で大国主の巫女と一緒に国づくりをしたとされる、重要な神様で、特に医薬とか温泉、知識、あとお酒の神様としても知られていますね。
ああ、なるほど。
なので病気平癒はもちろん、非常に幅広いご神徳を持つ神様として古くから信仰されてきたと考えられます。この鳥居の逸話もそのご神徳の一端を示すものなんでしょうね。
伝説があって、ユニークな鳥居があって、そして医薬の神様、最初のスポットからもうすでに興味深いですね。では宇土市から少し南下して、今度は人吉市へ。1417年創建、こちらも古い歴史を持つ石水寺です。資料を見ると、ここは最近のその自然景観も素晴らしいようですね。
そうなんですよ。巨石をくり抜いて作ったという山門はなんか迫力がありますし、美しいメガネ橋とか、あとコンコンと湧き出る湧き水とか、
へえ、
自然と調和した空間が広がってるみたいですね。特に春は樹齢500年とも言われる見事な街道の花が咲き誇って、訪れる人の心を和ませてくれると資料にはあります。
それは見てみたいですね。そんな美しい境内の中で、病気平癒という点では何が中心になってるんでしょうか。
ここで特に信仰を集めているのが、本堂にいらっしゃるおひんとろ様、びんずる様ですね。通称なで仏。
なで仏。
はい。おひんとろ様はお釈迦様の特に優れたお弟子さんの一人で、16羅漢の筆頭とされる方です。 この像の自分の体の悪い部分と同じ箇所を撫でると、その病気とか痛みが治ると信じられているんです。
ああ、撫でるという、これもまた具体的な行為ですね。
ええ、非常に直接的です。
先ほどの粟島神社のくぐるもそうでしたけど、何か具体的なアクションで祈りを捧げる形っていうのは、より願いが届くような、そういう感覚になるんでしょうかね。
その可能性は高いと思いますね。ただ、心で念じるだけじゃなくて、こう自分の手で触れることで仏様との距離が近まるように感じられたり、治癒への意識がより強く具体的になったりするのかもしれません。
なるほど。
とてもシンプルで分かりやすい信仰の形ですけど、だからこそ多くの人に受け入れられて長く続いてきたんでしょうね。
一方で資料によると、本堂の裏手には地獄十王図という掛け軸もあるとか、これは少し意外な感じもしますね。
ええ、美しい自然とか癒しのなで仏だけじゃなくて、死後の世界の審判を描いたちょっと怖い絵も展示されていると。
はい、
これは単に病気の治癒っていう現世利益だけじゃなく、仏教が説く、まあ、生と死とか因果応報といったより深いテーマとも向き合う場所だってことを示唆してるのかもしれませんね。
ああ、なるほど。癒しと厳しさ、その両面があるのがお寺という空間の奥深さと言えるかもしれませんね。
そうかもしれません。
ありがとうございます。ではさらに東へ進んで、朝霧町にある谷水薬師堂、谷水薬師堂を見ていきましょう。日本七大薬師の一つに数えられる由緒あるお堂で、創建は1425年。ここにもかなりユニークな寝掛けの方法が伝わっていると資料にありますね。
ええ、それが紙つぶて仁王と呼ばれるものです。
紙つぶて仁王。
はい、まずお参りに使う半紙みたいな白い紙を口に入れてよく噛んで丸めるんです。
噛むんですか。
ええ、そしてその紙のつぶてを山門にいらっしゃる仁王像の自分の体の悪い部分と同じ箇所をめがけて投げる。
投げる。それはまた随分アクティブな寝掛けですね。それでどうなると良いんですか。
もし狙った場所にその紙つぶてがうまくくっついたら病気が治ると言われているそうです。
へえ。
資料を読むと、仁王様の体にはもうたくさんの紙つぶてが付着している様子がうかがえますね。
あはは、そうですか。
一見ちょっと滑稽にも見えるかもしれないですけど、病気に苦しむ人々が本当に藁にもすがる思いで真剣に紙を投げてる姿を想像すると、その切実さが伝わってきます。
確かにそうですね。なぜ噛んで投げるっていう形になったのか、起源は定かじゃないのかもしれないですが、これもまた自分の痛みとか願いを具体的なアクションに乗せて力強い仁王様に託そうとする心の表れなんでしょうね。
そう考えられますね。さらにこのお堂の裏手には月光水、月光水と呼ばれる湧き水もあるそうです。
月光水。
ええ、これも古くから病気に効く霊水として地元の人々に大切にされてきたとあります。薬師如来は医薬を司る仏様ですから、そのお堂から湧き出る水に特別な力が信じられるのも、まあ自然な流れでしょうね。資料には縁結びの御利益もあると付記されてますね。
湧き水への信仰というのもまた一つ共通点として見えてきましたね。
そうですね。
さて次は歴史的な背景が特に色濃い場所ですね。熊本市の南、柏島町にある海神社。海神社、通称足手荒銀、足手荒神。この神社は特定の体の部位に特化した信仰で知られてるんですよね。
はい、その名の通り、手と足の病気併用に特化した神社です。その由来が非常にドラマティックなんです。
と言いますと。
資料によれば、時代は戦国末期の1587年、豊臣秀吉が行った九州平定後の検地に反発したいわゆる肥後国人一揆というのが起こります。
はい、
その戦いで阿蘇家の家臣だった海藻流という武将が手足に、まあ、致命的な傷を負ってこの柏島町の地に落ち延びてきたと。
瀕死の状態だったわけですね。
そうです。でも地元の住民たちが彼を託だって献身的に手当てをした。その温かい心に深く感激した海藻流は、息を引き取る際に、私が死んだ後はこの地にとどまって手足の守り神となってみんなの難儀を救おうと慰謝したと伝えられています。
なるほど。
この遺言が足手荒銀信仰の始まりとされているんです。
壮絶な最後と地域への感謝の念が結びついているんですね。 それで手足に特化していると、
ええ、
資料にはここの奉納物が非常に特徴的だと書かれていますが、
そうなんです。ここは絵馬じゃなくて手形や足形の木の板を奉納するのが習わしなんですね。
手形足形ですか。
はい、参拝者は自分の痛む手や足の部分を模した木型を自分で作ったり、まあ、神社で用意されているものを求めたりして、そこに名前とか年齢、そして地位への願い事を書いて奉納するんです。
自分の痛む部分を具体的に形にして奉納する。先ほどの撫でる、遂げるともまた違ったよりパーソナルな行為ですね。
まさにそうです。そして社殿とかその周りにはそうやって奉納された無数の手形足形がもうびっしりとかけられている。
うわ、
さらに驚くのは資料によると模型だけじゃなくて実際に使われていたギプスとかコルセット松葉杖といったものまで奉納されているっていう点です。
ギプスや松葉杖まで。
ええ、これはもう単なる象徴を超えてかつての苦しみそのものとそこからの解放への祈りが物理的な形で積み重なっている空間と言えるでしょうね。訪れた人はその光景に圧倒されるとあります。
痛みがわららいだ感謝の印として不要になったものを奉納する。それは非常に強いメッセージ性を感じますね。祈りが可視化されていると言ってもいいかもしれません。
本当にそうですね。
これは訪れる人にとっても大きな励みになりそうです。
ええ、では歴史的な逸話を持つ神社から今度は熊本市西区金峰山の麓にある禅寺雲岩禅寺雲岩禅寺へ移りましょう。1351年創建ですね。ここは何といっても剣豪宮本武蔵が晩年に籠って有名な五輪書を執筆した場所とされる霊岩堂があることで知られていますね。
そうですね。まあ歴史ファンとか武道に関心のある方には聖地のような場所かもしれません。
ええ、ただ病気併遊という観点からこのお寺を見るとまた別の重要な側面があります。それは境内に安置されている眼病併遊の観音様の存在です。
目の病気に特化した観音様がいらっしゃる。
はい、資料によるとこの観音様はある人物の夢枕に立たれたお姿を夢から覚めたその人が自ら彫刻して奉納したものだと伝えられています。
へえ、夢のお告げ。
ええ、古くから目の病気に悩む人々がこの観音様を深く信仰して祈りを捧げてきた歴史があるそうです。
霊岩堂とか洞窟の前に並ぶ五百羅漢の一層とかも見どころの多いお寺ですけど、目の健康を願う人にとってはこの観音様がまず訪れるべき場所ということになりそうですね。
そうですね。特定の悩みに対して頼るべき対象がはっきりしているというのはやはり心強いものでしょう。
うん。
まさに自身の具体的な悩みとそれを聞いてくださる専門の不徳様がいるという感覚は漠然とした不安を和らげる効果もあるかもしれません。武蔵の、独身のプラクティスの場であると同時に庶民の切実な祈りに寄り添ってきた場所でもあるわけですね。
なるほど。さて次は北上して山鹿市へ。大宮神社です。創建は1072年と伝えられていて1000年以上の歴史を持つ古社ですね。毎年夏に行われる山鹿灯籠祭の中心的な神社としても有名です。境内には京都の祇園社、現在の八坂神社から勧請された八坂神社や九州最大級とも言われる猿田彦大王神の石碑群などもあるそうで見どころも多いようです。
そうですね。そのような由緒ある神社の中で病気併遊という点で注目されるのが境内にある末社の一つ地主神社です。
地主神社。
ええ、この神社は本来はその土地を守る神様とか陶器作りの神様として信仰されてきたようなんですが、いつの頃からか咳や喘息の併遊に特にご利益があるとして信仰されるようになったと資料にはありますね。
咳や喘息ですか。呼吸器系の悩みに特化してるんですね。ここにも何か独特な風習があるんでしょうか。
はい、咳や喘息の治癒を願う参拝者は木の板を奉納する風習があるそうです。
木の板ですか。
ええ、資料には身代わり人形のような絵が肩代わりしてるのでしょうというちょっと興味深い記述がありますね。
ああ、身代わり。
おそらくその板に自分の苦しい咳とか息遣いを託して身代わりになってもらうというようなそういう意味合いが込められているのかもしれません。
なるほど。甲斐神社の手形足形とはまた違った形の身代わり信仰ですね。 昔から咳とか喘息は辛い病気でしたでしょうし、医学が未発達な時代にはこういう祈りにすがる気持ちも強かったでしょうね。
ええ、本当にそう思います。
現代でも呼吸器に悩みを持つ方にとっては心の支えとなる場所かもしれません。
そうですね。特定の症状に特化した信仰が見られるっていうことは、それだけその悩みを抱える人々が多くて切実だったことの証拠とも言えますし、そしてピンポイントで頼れる神様がいるっていう安心感が信仰を支えてきたんでしょうね。
次はぐっと南下して天草地方へ。天草市にある大島湖諏訪神社。大島湖諏訪神社です。資料によれば、ここは江戸時代の初めに起こった島原天草一揆、島原の乱ですね、その最初の戦いがあった場所として歴史的な側面も持っているんですね。
ええ、キリシタン弾圧に反発した農民一揆のまさに初戦の地とされています。
はい、
そうした激しい歴史を持つ場所ですけど、資料を読む限り現在は海を望む穏やかな空気が流れる神社となっているようです。
うん、
そしてここで近年特に注目を集めているのが、比較的新しいものなんです。
新しいものですか？
はい、2020年の5月、まさにコロナ禍の真っ只中に建立されたというアマビエの石神様です。
アマビエ。
そうです。疫病退散を願って建てられたもので、その姿が非常にユニークなんです。
江戸時代に肥後国、今の熊本県の海に現れたっていう、疫病を予言して私の姿を描き記して人々に見せようと告げたとされるあの妖怪ですね。コロナ禍で一気に再注目されました。
まさにそのアマビエです。この石神様は伝統的な神像とは違って丸みを帯びたフォルムで、なんかどこか愛嬌のある姿をしているそうです。
へえ。
特にその後ろ姿が人気だそうで、訪れた人々が写真を撮っていくちょっとした撮影スポットにもなっていると資料にはあります。
古くからの言い伝えを持つ妖怪が現代的な感覚で石神様として祀られて、人々の疫病退散への願いを受け止めているというのは非常に面白い現象ですね。
ええ、時代の変化とか、社会的な要請に応じて新しい信仰の形が生まれてくるっていう恒例だと思います。
うん、
古くからの伝統を守り伝えるだけじゃなくて、現代の人々の心に響く形で信仰が表現されて、コミュニティの拠り所となることもあるわけですね。歴史的な土地に新しい祈りの形が加わったと言えるでしょう。
ありがとうございます。では最後に紹介するのは、特定の単一の神社やお寺ではありません。熊本県北部の和泉町和泉町にある8つの神様巡りコース。これは非常にユニークなコンセプトですね。
本当にそうですね。このコースは体の特定の部位とか症状にご利益があるとされる8つの小さな祠とか石碑などが和泉町の各所に点在していて、それらを参拝するというものです。
8つも。
ええ、資料によると、目、イボ、胃、精、腰、歯、命、耳、手足、それぞれの専門の神様がいらっしゃるそうです。
まるで体の部位ごとに専門医を訪ねるような感覚でしょうか。
そうですね。それぞれの場所には案内板があって、どの神様がどの部位にご利益があるか分かるようになっているとか。
親切ですね。
ええ、例えば歯の神様は歯痛に、耳の神様は耳の病にといった具合です。自分の悩みに合わせてピンポイントでお参りできるというのは非常に分かりやすく効率的とも言えますね。
確かに。
そしてこれら8つの神様の中でも特に強力な言い伝えを持つのが、命の神様とされている塔の立ち神石祠、塔付龍神祠祠です。
命の神様、それはまた一段と重みがありますね。どんな言い伝えがあるんですか？
資料によれば、生死に関わるような重い病気とか気球の事態に陥った際に、この石祠に一生に一度だけ平勇や救済を祈願すると、その願いは必ず叶えられると伝えられているそうです。
一生に一度だけ、それはすごいですね。おいそれとはお願いできない、まさに最後の切り札のような存在でしょうか。
そうですね。
この一度きりという制約が、かえってその信仰の重みと真剣さを増しているのかもしれません。
まさにそうでしょうね。気軽に何度も頼めるものじゃないからこそ、本当に困った時、最後の望みを託す場所として地域の人々にとって特別な意味を持ち続けてきたのかもしれません。
うん、
この八の神様巡りコースは、人々の具体的な悩みとそれに応えようとする多様な信仰の形が凝縮された非常に興味深い事例と言えますね。
いや、 こうして一つ一つ見てくると、熊本県には本当に多様な癒しのスポットがあることがよくわかりました。粟島神社の夢のお知らせから始まる伝説、石喰寺の撫で仏、谷水薬師堂の紙つぶて仁王、甲斐神社の手足型奉納、雲岩禅寺の眼病平湯観音、大宮神社の石前足封じ、大島小諏訪神社の天比叡様、そして和水町の八の神様巡り、それぞれに独自の物語と信仰の形がありますね。
ええ、本当にバリエーション豊かです。整理してみると、いくつか共通点とか特徴も見えてきますね。まず、甲斐神社や八の神様巡りのように、特定の身体部位とか病気に特化した信仰が多いこと。
うん、ありましたね。
これは、悩みが具体的であればあるほど、より専門的な助けを求める人間の心理を反映しているのかもしれません。
確かに。それから、石喰寺の撫でる、谷水薬師堂の投げる、甲斐神社の奉納する、粟島神社のくぐるといった、具体的な身体的アクションを伴う祈りの形が多いのも印象的でした。
そうですね。これは非常に重要なポイントだと思います。単に心の中で祈るだけじゃなくて、能動的に体を動かすことで祈りの実感を高めたり、願いをより強く対象に届けようとしたりする意図があるんでしょうね。
なるほど。
あと、ある種の儀式的な行為を行うことで、心理的な区切りをつけたり、治癒への期待感を高めたりする効果もあるのかもしれません。
ああ。
そしてもう一つ、石喰寺や谷水薬師堂で見られたように、湧き水など自然の恵み、特に水に対する信仰が根強いことも挙げられますね。
水ありましたね、確かに。
ええ。生命の源である水に浄化とか治癒の力が宿ると考えるのは、まあ洋の東西を問わず見られる普遍的な信仰の形とも言えます。
なるほど。歴史、人物、自然、そしてユニークな行為、さまざまな要素が絡み合って、それぞれの場所の信仰を形作ってきたわけですね。
ええ。
これらの場所は単に病気が治るかもしれないっていう期待だけじゃなくて、そこを訪れて手を合わせること自体が心を落ち着かせたり、前向きな気持ちになったり、病と向き合う勇気を与えてくれたりする。そんな精神的な支えとしての役割も非常に大きいんだろうなと感じます。
まさにその通りだと思います。歴史の重み、自然の力、そして何より同じように悩み、祈りを捧げてきた多くの人々の思いが積み重なった空間だからこそ、訪れる人の心に響く、なんか特別な気のようなものが感じられるのかもしれません。
ああ、わかります。
それが現代においても人々を引きつける理由なのでしょうね。
さて、今回の資料分析を通して、熊本の多様な癒しの信仰に触れてきました。最後に、これを聞いているあなたに一つ思考を深めるための問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
今回見てきたような、撫でる、投げる、奉納する、くぐるといった具体的な物理的な行為、これらは純粋な信仰心と切り離して考えた場合、あるいは信仰心と相乗効果を生む形で人の心理状態や、もしかしたら身体的な治癒のプロセスそのものにどのような影響を与えうると考えられるでしょうか。
うん。
プラセボ効果のような側面もあるかもしれませんが、それだけではない能動的な行為がもたらす心理的あるいは生理的な効果について少し自由に想像を巡らせてみるのも面白い探究かもしれませんね。
確かに興味深い問いかけですね。
それでは今回の熊本の癒しの地に関する資料の探究はここまでとします。また次回の探究であなたとご一緒できるのを楽しみにしています。